QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
隣の芝生は青いということわざのように、隣の芝生は青いということわざのように、他人の境遇は羨ましく見えるものです。これは現代に限ったことではなく、江戸時代には魚三層梅、呉服五層梅、花八層梅、薬九層梅、百姓百層梅、坊主丸儲けという語呂合わせがありました。意味としては、まずこの魚三層梅というのは、魚屋は元手の三倍儲かる、呉服五層梅は呉服屋は元手の五倍儲かる、花八層梅は花屋は8倍で、薬九層梅、薬屋は9倍といった具合に、原価に対して売価売り値が高く、よく儲かる職業を並べていると。で、これを魚の差を数字の3、呉服の5、5といった具合に韻を踏んだ言葉遊びの要素が強く、実際の利益を表しているわけではないと思いますけど、まあでも、まあそういった感じで儲かんだというふうに、まあ思われていたと。で、坊主丸儲けというのも、当時お寺の維持管理費や雇ったお坊さんの衣食住の面倒は、お寺の檀家さんが負担していたと。だからお坊さんは寺の運営に元手がかからなかったため、坊主丸儲けと表現されており、こちらも丸い、まあ頭のその頭髪のことを丸坊主と呼ぶことから、丸儲けの丸にかけた語呂合わせだということです。まあ、現在は宗教法人の運営などがあるため、お坊さんも丸儲けというわけにはいきませんし、その他の職業も実際は楽して儲かるものではないことは容易に想像できますので、隣の芝生はそんなに青くはないということは肝に銘じておきたいものですということです。でも薬が儲かるのは確かなんですよね、これがね。まあ確かにその、例えばですよ、なんかそうですね、まあすごい強引な例えをしますけど、食塩があったとするじゃないですか。塩があって、塩って安いですよね。あので、これがね、薬効があるんだと何かしらで、その薬として売るじゃないですか。中身は塩化ナトリウムなんですけど、これを精製塩化ナトリウム、であると。で、日本薬局法に基づいたなんとかだって。で、そうすると、例えば、その、わずか 0.1g ぐらいのものが、いきなり100円ぐらいになるわけですよね。で、薬ということになると。おそらく食塩だったら、1円にも満たないわけですよ。で、そういうことがまかり通る世界と、まあ、例えとしては強引ですけど、でもそういうような、塩でなくて、これが、例えば、ハーブの類であるとか、スパイスの類だとかを使えば、それを生薬と言って、その、まあ、漢方薬のような、処方にして出すことだって、まあ、不可能ではないわけですよね。で、だからそういったもので本当に儲かるという薬屋っていうのは儲かんなっていう話なんかよくしてたわけですけど、まあ、木田さんもかなりいろいろと、手広くやってて、最近はお米もなんか作って売ってるようですけど、いかがですか？
いや、だから、まあそうね、薬、いや、隣の芝生は、
はい。
っていうやつですよ。
はい。
食べてるものはそう感じちゃいますね、私。
食べてるもの？それどういうことですか？
例えば自分が今、どっかのお店で行って、
はい。
食べてたりして、隣の席の人が、なんか頼んだものが、
はい。
めっちゃ美味しそうに見えるとかはよくあるんです。
で、あれでしょ、その隣の人のところをこう胸ぐらつかんで、おい、ちょっとこの皿
は
お
前、それはないです。それはないです。自分で頼んだりもしますけど。
一口もらおうか。はい。もらうぜ。つって皿ごと持っていくわけですよね。まあ。
そんなことないですか？他に、だってそんなになんか思うことない。
例えば、その隣のテーブルで食べてる方とか、隣カウンターで隣で食べてる方が、その何の料理なんだろうって思うときありますよ、その。
なんか美味しそうに見えたりしない？
いや、まあまあ、どれも美味しそうなんだろうけれど、 これ何の料理なんだろう、何を使ってこういう料理ができたのと不思議だなと思う時があって、でそこから今度メニューを見て逆算していくわけですよ。多分これに違いない
と、これかなとか、ええ、頭を使うだけ、
うん、そうするとその材料が大体分かるんで、あ、なるほど、そういうような味付けのものだなと、でそういうふうにして盛り付けてるの面白いねと、そうなったら食べてみようかなと思ったら、まあその自分のそのお財布のあの中身とのまあ相談にもなりますけれど、まあ大丈夫だなと思うときは、あ、すいません、うん、あのこっちこのなんとかってこれをお願いします、ちょっと隣で食べてる人が、あ、こいつも頼むのかって顔したりして、 でそこで目が合ったりすると、いや、あ、ま、美味しそうなんでね、これでしょ、このメニューでしょ、いや、うん、だからちょっと私も頼んじゃいましたとか言って、そこでこうあの会話が生まれたりするわけですよ、
うんうん、
まあ、まあめったにはないですけどね、そういうことは。でもまあ、でもな、隣の人が何食ってんだろうというのはまあ確かにありますけど、
ね、ありますよね、
うん、まあ、あのよほどでない限りは欲しいとまでは思わないな、でも、
うん、欲しいとまではないけど、ね、身近に感じるのはそれぐらいかなと思って、よく、
あんまり俺なんか人を羨ましいと思うことがないんだよね、あんまり。だから そう言ってみると、あまり欲がない人なんだな、自分で。だからなんか物を買いたいなとか、
羨ましいっていうか、はい、容量がいい人は羨ま、なんていうんですかね、
はい、
まあね、
まあ私大体容量はいいですけどね。
あ、そっかそっか、じゃあ大丈夫か。
だからまあ、あ、人の何かを見てほしいなと思うこと、いや、てかなんか料理でも逆に言うと、せやこれだったら自分で作れるなとか思ったら、それどういう風に作ってんだろうとかって思って想像して、それを覚えて帰って家で早速作るとかってことはあるけど、まあ、うん、
そうなん
だ、なんだろう、こう人が持っててほしいなと思うこともあんまりないんだよな。人が持ってると俺、
それ来ないな、
人が持ってるものって逆に欲しくないんですよ、私。
うん、わかる、同じものは
言
わないですもん
ね、うん、で例えば機材とかでも、まあ、もちろんそれがすごい性能が、あの私が求めてるものと同じでこれがぴったりだってなったら、誰が使ってようが何だろうが欲しいなと思うことはありますけど、それはまあ性能次第であって、誰が使ってるから欲しいってわけじゃないですよね。例えばほら、あのアーティストが使ってるこのギターのエレキギターのこのモデルが欲しいとかって思う人ってたまにいるじゃないですか。であんまないんだよね、そういうのってね。だから、その、あの人が使ってるものを同じものを使うっていうのは逆に恥ずかしいって、こっぱずかしいっていうのがあって、だから、隣の芝生青くていいですねって思うぐらいかな。まあ、そんな、こんなですかね。で、今、ともかくそれどころじゃないですからね、うちはね。隣の芝生なんか眺めて、あ、いいなとか思ってたら
もう。暇はないです。
そんな暇ないですよ。自分、ともかく突っ走らなければならないので。まあ、今日のこの放送が今、これ1月12日日曜日の放送となりますが、来週ですよね。1月の20日、月曜日です。月曜日が情報解禁日と設定されておりまして、東京のとある出版社編集部より20日をもって情報解禁せよという、まあ、お達しが私生きております。で、まあ、これは何の話かというと、私が書きました、その、レポート記事が、ある月刊誌に初、まあ、乗るわけです。で、これがですね、ついに、完成版のジェラが上がりました。昨日、これ昨日って、まあ、これ収録してるの11日ですから、10日金曜日の、夜に、届きました。はい。当初10ページだったんですけど、文字数ちょっと、割愛したんですよ。10行ぐらいカットしたんですよ。カットしたにもかかわらず、11ページになっちゃいました。1ページ増えてます。これ写真が増えたからなんですけど、私が送った写真が全部使われちゃってて、これ全部使わなくていいのになと思いながら全部使われております。で、11ページ。で、しかも、その、10行分ぐらいカットしたんですけど、そのカットした理由は何かというと、その編集部のその担当の方のお話をそのままお伝えすれば、もっ 対ないと。一度に出すにはもったいないということで、で、その重量分のその話を膨らますことは可能であると。まあ、それはまあ膨らませるんですけど、それはそのいろんな裏取り取材とかもこれから行って、で、第2弾で行きましょうという話になったので、これは、いや、連載まあ、その立て続けに連載でいけるかどうかわかんないですけど、ちょっとな間を置くかもしれませんけど、その、続きものになりそうだという話になってきました。で、まあ、その雑誌でも、今回、まあ、ある種のキャンペーンを打つぐらいの覚悟で、大々的にやるっていう話なので、何せ、全国紙だけじゃなくて、地方紙もそうなのかな、広告をバーンと打つらしいです。はい。で、まあ、そういうような動きを聞いておりますんで、来週また大きな動きがあるんではないかなというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。で、そして1月の25日になりますと、能登に参ります。能登からお送りするという、この QIC も、この大阪から能登に向かう道すがら、前島号で移動する中で収録を行うという、そういう離れ技を今回やることになっております。木田上さんとも一応その結んで、まあ進めていくわけですけど、なぜ途中の通信事情がどうなってるかやってみないとわからないので、途中でブチブチ切れるかもしれませんけど、まあともかくやってみようということになっています。そういうようなことでいろんな動きがこれからもあるかなというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして、IBB の運営募金、こちらの方にもぜひご協力をいただきたいと思っております。先ほども申し上げたように、その出版といいますか、本が出ると雑誌が出るという、そのそれをきっかけにして、様々なメディアに私露出する手はずでいろいろと準備を進めております。まあ、メディアミックス戦略ということになっていくと思います。で、そのためにいろいろともう飛び回らなきゃいけないということで、その元手が今のところ全くありません。なので、ぜひ皆さん、協力をしていただければと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、まあ、今日が1月一発目と言っていいでしょう。先週は特集でお送りしました。まあ、通常の内容でお送りした一発目の QIC ということになると思います。そしてさっき調べたんですけれど、 QIC 放送1500回をこの2025年の中でどうやら迎えることになりそうであります。順当に回を重ねていきますと、11月2日放送分が QIC 放送1500回ということになるようです。今すでに話がちょっとずつ出てますけども、重曹のグランドサロン重曹で公開収録をやろうとかいろんな話が出始めてますけど、まあちょっとにぎにぎしくやりたいなということで、これから準備が始まると思いますということなので、11月のまあだから文化の日周辺ぐらいのどっかのやっぱりそのまあ土日とかねのお休みが取りやすいところであると思いますけど、そのあたりで公開収録1500回スペシャルが行われると思いますんで、どうぞ皆さん準備をしておいてください。木田上さんもよろしくお願いしますね。ともかくどういうふうになるか、1500回です。1500回で QIC は終わるのか、それとも続くのか、どうなんでしょうかね。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小葉ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中尾新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中西中ルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています 全国縁結び愛好会以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。まあ、木田さんもね、今週からということなんですけども、先週から前島くんの彼女を探してます、全国縁結び愛好会が加わっております。いかがでしょうか。
よろしいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。そうそう、はい、
そして、あと、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由で、かっこぼよよんさんも、復活という形になって、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ということになっております。まあ、来週もまたこんな感じでお送りしていきたいなと思ってますんで、またよろしくお願いいたします。まあね、本当に冬型の気圧配置ということで、毎日なんか熊本も結構雪なんか降ってんじゃないですか。
そうですね、降ってるところもあるんですけども、うちは大丈夫ですね。
阿蘇、とかあっちはやっぱ多少銀世界になってるんじゃないの。
降ってるようですね。
という感じで皆さんも暖かくしてお過ごしいただきたいと思います。お相手は榎田信也門と
平尾英子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。